こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。
今からお聞きいただくのは平成25年1月5日に下北沢のコムカフェおとくらで開催されたチャリティーショップ日本アートインクルージョンオープニングイベント内で行われた NPO 法人市民福祉団体全国協議会専務理事田中直樹さん、 NPO 法人国境なき楽団代表庄野真代さん、アンタルフェスティバル代表オランド・ビングルさん3名によるオープニングシンポジウム後半の模様をお届けします。どうぞお聞きください。
こういう活動をずっと進める中で、先ほどの、オランドさんとの、ね、出会いも NPO 祭りっていうのをやってて、その NPO 祭りの流れの中で今日一緒にここに来てもらってるということで、ね、ちょっとミッキーに聞くと、なんか幕府源氏村か、あそこへんにも関わってるとかね、そういうとこつながりつながりが、あ、そうなの、そうなのっていうのが出てきてるんですね。そういうネットワークがどんどんできればいいのかなというふうに思ってます。それでですね、ちょっと NPO 祭りのことあったので、川内さん少し発言を。
紹介を受けました、日本アクティブライフクラブという高齢者のボランティア団体の東京での窓口をしております、川内でございます。昨年誘いあって NPO 祭りの方の少しのお手伝いをしたんですが、そういう立場でありますが、先ほど来ご3人の方および松尾さんの司会で進んでいるシンポジウムをお聞きしていまして、役目柄こういうシンポジウムとかフォーラムとか割と出る機会が私多い立場なんですが、お世辞を言うわけじゃないんですが、今日のシンポジウムの中身は大変感銘深く聞きました。で、非常にレベルも高いし分かりやすいし、本当にいいシンポジウムの内容だと思って聞いています。で、あえて、今の世の中の流れ を私なりに見てる目は、やはり大変な時代の転換点であると。で、行政とあるいは一般市民との関係含めて、もう本当に変わる時に来てるというように思っているんですが、変わらないとうまくいかないというところまで切羽詰まっていると思っています。で、あえて言えばそうですね、昔から日本の、NPO とかあるいはこの種の活動を見ると、豊かな地域ではあまり NPO とかボランティアというのは育ってないんですよね。中間支援団体はそれなりにあるんですが、実践型のとこは育てないと。どっちかいうと、あまり豊かでない県、地方の方が実態的に育っているように私には思えるんですが、というのはそちらの方が必要性があるから育っているんだと。で、豊かな東京都とかあるいは都道府県は自分で管理して誰かにやらしちゃうと、 NPO を含めて、そういうちょっと傾向があって、自律的な NPO はあまり育ってないような感じで、今まで感じてるんですが、ある面でそれももう限界が、行政側も来て、田中さんおっしゃるような面も出てくると思うんですが、そんな面では新たなる NPO の働き場が 今年以降も一層進んで出てくると思っていまして、今日の提案なんかも含めて一緒にやっていきたいなというような気持ちでおります。以上申し上げまして、よろしくまたお願いいたします。
はい、鳴子は全国に拠点がありますので、特に鳴子の拠点から攻めていった方が早いかなというふうに思っています。どなたか挙手していただいて感想でも結構です。どなたか遠慮なさらずに結構ですので、はい、どうぞ。
私は神話リサイクル団体という NPO 法人をやらせてもらっております。現在は新座市 の、 資源回収といいますか、各家庭で出ましたアルミ缶だとか、それから本、雑誌、新聞、それからボロ切れって言っちゃいけないんですけど、衣類ですね、そういうのを週2回回収しております。週2回だけ回収しているので、収支はトントン、下手するとオーナーの持ち出しというような感じです。だからここをなんとかしなきゃならないということをいつも考えておりまして、今日田中先生の遺品整理業ということにちょっと強い関心を持ちまして、中間支援団体 の、 その指導をぜひよろしくお願いしたいとそう思っております。今のところは週2回だけしかやってないんで、その土地というかそれが100日坪ばかりあるんです。あとトラックも3台もう遊んでるわけなんですよ。だからトントンですんでね、これが儲かるようになればもう少し皆さんの雇用とそれから給料を上げたいと常々思ってるんですけど、そういうとこで、いいお話を聞いて早速取り掛かってみたいなとそういうふうに思っております。以上です。
あとどなたかおられますか。時間あと20分ほどありますので、どうぞ挙手してもらえば。はい、どうぞ。
先ほどの話の中でもちょっとご紹介願いましたけど、世田谷と南会津を結ぶ会を去年スタートさせまして、去年の NPO 祭りで、松尾さん、星野さん、田中さん、いろいろ協力願ってですね、で私が実は3年前に、南会津でずっと築200年ぐらいの旧家なんですけどもね、800坪の土地と、旧家がですね、8畳、8畳、6畳、16畳、4畳半、台所、土間、すごい広い家を、先祖代々、私は渡辺家の24代になるんですけどね、そういう家を場が他界したもんですから、どうしても毎月行っていろいろしなきゃならないんで、整理をして、夏場はですね、草むしりですね、草むしりじゃない、草刈り、大変なんですけどね、そういう南会津と世田谷と、毎月3年前から1回、1回行くと大体3泊から4泊ぐらいですね、仕事持ってますんで、ずっと行きっぱなしできませんので、そういう中でいろいろ今今日の話をですね、田中さんの話、庄野さんの話も実に参考になりました。なんとかそれ、途中いろいろあるんですけども、南会津と世田谷とですねいろいろ結びつけたいなということで、たまたま星野さんから南会津町のなんか物産を NPO 祭りで出展したらどうかという話をいただいて、早速南会津町役場に話を持ってきましたらすぐ OK だったんですね。で祭りで会津の地酒とか トマトジュース、南郷トマトって非常に有名ですね。南郷のトマトとか、それから食用ホオズキなんかですね、いろんなその食材をたくさん持ってきてくれて、野菜、果物、お酒、2日間で30何万かなんか売れたんですね。
あ、すごいね。
はい、それで南阿蘇町役場の町長からみんな喜んでですね、くれたらしいんですけども、そういう中で実は先ほどの話の中で、おばが亡くなった後、段ボールに今50ぐらい衣類が残ってるんですね。で、うちのかみさんはもういらないから捨てちゃえと、燃やしちゃえと言ってるんですけども、もったいないからちょっと なんかね役に立つことあるもんだから残しとけということで残しておいたんですけども、結構ね、いい衣類とかセーターとか着物とか残ってるんですよね。これをなんとか遺品整理で結びつけてですね、というふうなことをさっきもいろいろ話伺ってて、でいずれにしましても今後ですね、星野さんが非常に骨を折っていただいて、南会津と世田谷を結ぶ会を、コモンズ世田谷の事務局に置いていただいて、早速ですね、今最近やってるのはお米です。一目惚れという非常においしいお米をですね、送料込みで4000円でいいですよということで販売を始めたり、いろいろ、値段の問題はまだこれからいろいろあるんですけども、それから南郷のトマトは、トマトという形では無理ですけど、ジュースですね、ジュースが非常においしいジュースがありますので、これをですね、ジュースという形であれば日持ちもしますし、持ち運びも便利だし、というなことで、この南郷のトマトジュースと、それから、あそこはアスパラが産地なんですね、あとリンゴもおいしいし、で南会津では実はご承知のように原発から非常に離れてます。でむしろ占領はですね、南会津町と下郷町、党の別院とか大内地区があるところですけども、これ非常に占領低いんですね。むしろ東京と同じぐらい、千葉の流山とか柏よりも低いんですよね。そんなことでお米も非常にみんなおいしいおいしいと言ってくれてますし、今後は南会津と世田谷の間で今星野さんと相談をして、南会津町役場の推薦も受けて、この南会津と世田谷をなんとか結びつけて、さっき星野さんの松尾さんのお話で世田谷を拠点にということで、いろいろなんか明るい展望が出てきたんではないかなというようなことで、一つ私も頑張って世田谷と南会津とですね、行ったり来たりしながら、南会津の非常に自然が残ってますし、非常に人情も細やかですしですね、南会津の町の人、近所の人を非常に親切にしてくれるんで、なんとかこの盛り上げたいなと、こんなこと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。どなたかまだ時間ありますので、どうぞ挙手して。誰かいませんか、どなたでも。じゃあ豊島くん。
皆さんこんにちは。埼玉で NPO をやっております豊島と申します。 NPO 祭りではステージでちょっと司会のようなことをさせていただきました。埼玉県に、春日部市という市があって、その上に杉戸町という小さな町があるんです。4万7000人ほどの小さな町なんですけど、そこで NPO をやっています。この杉戸町というのは福島の第二原発がある富岡町と友好姉妹都市でして、我々の団体は震災の3日後ですね、富岡から川内に避難した皆さんの支援に行きました。ちょっと原発が爆発したって朝だったんですけれども、それでも仲間は捨ておけないということで、1000食分の食料を持って炊き出しに行きました。でそういう関係から、町の方で200名の住民の方を受け入れたりとかっていうことをして、今年はまだ70名ほど町内に、杉戸町の中に富岡の方がいらっしゃるので、その方たちの中間支援をやっています。で、その方からちょっと聞いたんですけれども、村八部って言葉君知ってるかいって言われたんです。村八部っていうのは要は弾き物にされるってことなんだけど、八部っ ではなくて二部を省くから八部なんだよと言われました。二部省くって何かっていうと、私が聞いたのは葬式と、あとはもう一つあるのがその、さっきもあったような、ゴミ出し、この二つなんですけど、やっぱ村で生きていくためにはこれが二つが一番重要なんだと。それを省かれるってことは、要は村、要は生かさず殺さずってことですね。でもあなた困るよ、だったら村のコミュニティに入りなさいよっていうの、これは村八部って考え方なんだよっていうのを教わって、さっき直樹さんがおっしゃってたような、部分、中村さんがおっしゃってたような部分、やっぱり NPO でそういうゴミ回収とかいう部分は取り戻したけれども、葬儀とかっていう部分はやっぱり業者任せになってる部分があるんで、直樹さんおっしゃったようにコミュニティを僕らの手に取り戻すというのは確かに必要だなと聞いていて思いました。で、まあ、松尾さんも先ほどからおっしゃってるように、政権も変わって民主党の看板が NPO っていう感じだったので、これからだいぶ厳しいんじゃないかっていうおっしゃるのは最もかなとは思うんですけれども、でもやっぱり僕らの時代、先ほど若者が若者だっていうか、私もあんま若くはないんですけど、見た目だけなんですけど、これからは成長ありきっていう経済ではなくて、そうじゃなくても経済が持続的、それこそが持続可能だと思うんですね。サスティナブルとか持続可能ってとてもかっこいい言葉に聞こえるけれども、今のこの贅沢を保とうなんていうのはまかり間違ってると私たちも思うし、僕らの時代はお先真っ暗なんて言われてるけども、世界はこう伸びてるわけで、もっと世界に目を向ければ僕らもその流れに乗れるというふうになると思いますんで、僕らは決して諦めてるわけではなくて、僕らの先輩方は昭和30年代良かったんだよね、それは当たり前です。僕らも昭和50年代は良かったと思っています。そういうふうにして次の世代は大変だねなんてみんなそういうふうに言うんでしょうけれども、僕らの未来は決して明るくないというわけではないと思ってますので、それは僕ら、ね、皆さんに比べてハングリーさは少ないかもしれないけれども、僕らは群れることでそれを取り戻す力を持っているかもしれないし、 IT っていう力を使って、そういうコミュニティを作っていくかもしれないので、皆さんにですねいろいろ学ばせていただきながら、新しい NPO の形、または NPO に変わる、もともとは何でしょう、イギリスのコンパクト、イギリス版コンパクト、コンパクトっていうのはイギリスでいう、第三セクター庁ですか、要は市民に任せましょう、そのための庁を作りましょう、消防庁とかで一緒ですね、そういう庁を作りましょう、それがイギリスで始まった20年か30年前、それを日本に持ち込もうっていうのが始まったのが新しい公共だって伺ってるんですけれども、イギリスはもうすでにその先まで進化してますんで、日本もそこに追いつかなきゃいけないなっていう部分もあると思いますんで、新聞とかテレビとかの暗いニュースに惑わされることなくですね、もっと未来を、明るい未来を作っていかなきゃいけないなと思っております。本日はありがとうございました。
あとお一方、どなたかどうですか。じゃあ世田谷ちょっとよくやりますので、はい、星野さん。
さっきから何回か名前を言っていただいている星野と言います。松尾さんと一緒に NPO 祭りとかですね、それからいろんな取り組みをずっと河内村もご一緒に行ったりとか、そんなことでたくさんの方とお知り合いになりました。で、今回ですね、さっきからお話出てますけども、農村都都市といいますか、僕新潟の百姓の出身で、もともと農家なもんですから、田中君という埼玉県の有機農家の小川町の今写真を撮ってくれてる彼と二人でですね、世田谷というところをですね拠点にしながら、農村と都市を結びつけて、そこに人とか物とか文化とか情報をですね交流させる、つまり農村と都市がですね、共生するような交流しながら、お互いが持っている資源というものを再生活用するような取り組みをしようじゃないかというふうに、考えて、世田谷の緑道でですね農産物の市場をやったり、いろんな取り組みをしています。で、実は今回いろんな助成金の申請もしてですね、一応その結果も出たものですから、彼と2人でですね、世田谷ご存知のようにその88万人口いて、で団地もたくさんあります。で、高齢者の方々もたくさん一人住んでらっしゃって、買い物難民ということでお買い物行けないような高齢者の方がたくさんいらっしゃるんですが、そういう方々にですねリヤカーを引き売りして、で豆腐屋さんのラッパを吹きながらですね、月1回から始めてですね、そんないろんな野菜をですね販売したり、お味噌だとかお米だとか重たいものをですね届けて販売していくような で、ご近所からおばあちゃんが出てきてお財布持って走ってきてくれるような、まあ、そんな仕組みをですねちょっと作っていこう、それが一つあります。で、先ほど始まる前に庄野さんとちょっとお話をしたんですが、まあ、この場所をですねちょっと1ヶ月1回ぐらいお借りをして、で、さっきからお話が出ている、まあ、南会津町というのはそばがすごく名産地で、そばと地酒をしたそばカフェというのをですね、まあ、月1回ここでやれたらいいななんていうことを今アイデアとして考えています。で、庄野さんのところとですね、いろいろ具体的なご相談をしながらこれからということになると思いますけれども、またご案内のチラシが出来上がりましたらまた皆さんにしますので、月1回この場所でですね、会津とか福島の民謡を聞きながら、地酒を飲んで、そば、田中さんの方はそば職人でしてですね、そばを十何年間もそば打ってたということなんで、そんな形でここでですね、なんか楽しい催し物ができながら、それぞれが持っている資源というものをお互いに、まさに庄野さんが何回もおっしゃっている回していくといいますかですね、サイクルしていくような循環型の社会をですね、やっぱりあまり難しい話じゃなくて、等身大の自分たちの身の回りの言葉で具体的な形にしていきたいと、そんなふうに思っています。また何かご一緒できることがあれば、はい、よろしくお願いします。以上です。
あとどなたかはおられますか？それじゃあですね、時間になりますので、最後にパネラーの方からですね、一言ずつまたお話をいただいて、その後はちょっとこの絵の説明をちょっとしていきたいと思いますので、じゃあ直樹さんからいきますか。はい、
今日はありがとうございました。もう言うことはあんまりないんですが、先ほど渡辺文学さんの古い家にたくさんあるっていうんですけども、ネットワーク型でいうと、そのあるものを、例えば私の関与していることでいうと宮城県の山本町の支援に入ってるんですが、そこはまあ当然仮設にたくさんいらっしゃって、でそういう方々にミシンをですね、最終的には15台ぐらい送れる、もうすでに先発は送ってるんですが、半分ぐらい使えないんですけど、半分は使えるんですが、使える分だけで新規のものを含めて15台ぐらい送れるんですね。でそうするとその仮設にいる人たちがそれを使っていろんなものを作れるんですが、ここで欠けるのはですね、その商品開発力なんですよね。でその結局ですね、今はもうあちゃこちゃで被災地の方が作ってるんですけど、小物っていうのはかなりずっと売れるかいなっていう最初ちょっとギリで買うんだけどもっていうレベルのもんだと長続きしないんですよね。だから渡辺文学さんのところにあるそのものを例えば山本町に持って行くで、それで、そこでそのものを原材料を使って何を作るかっていう商品価値開発ができる人がいないと、実はそのなんていうか全体の資源が生きてこないっていうことになると思います。で私どもも市民協全国組織ですから、いろいろ売り始めたら売れると思うんですけど、今これだっていうのはですね、なかなか今のところないので、今日は文学さんが米とか何だっけ、なんとかジュースとかって言ってましたから、そういう若干日持ちするようなものからポツポツ始めながらですね、新規に被災地で生産されたものを売るとか、それから全国のチャリティーショップができていけば、そういうものの中にいろんなものを出していったりとか、それはボランティアでショーンさんのように手伝いに行くとかいうふうな形で、そろそろ市民がそれこそ循環型で経済を一部であるけれども回していけるような時期になっていると思うので、そういうことでポツポツとやれるところからやりますので、ご協力のほどをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
私も特に成すことはないんですけれどもね、そばカフェを、とても楽しみに、しております。 でまたこちらの世田谷の下北沢っていうと、あの古着屋さんもいっぱいあってね、そういうリサイクルしてんじゃないかっていう感じもあるし、若者もたくさんいるんですけれども、あのちゃんとその目的意識を持って、お買い物をするとか参加をするとか、そういう大人もたくさんいるのでね、この街であのいろんなメッセージを発信していきたいと思います、今日だけではなくて、ぜひ何度もこちらに、来ていただけると嬉しいです。
いろいろ話皆さん聞かせてありがとうございます。あと聞いてくれた人もありがとうございます。それからあのちょっと話するあの南会津のそばに本当に皆さん応援よろしくお願いします。それ私あの会津若松はよく知ってるところですね。あのまあ地震のもっともっと前何回もあのヌグジヒディオ、ヌグジヒディオとガーナが関係あるから、ガーナで亡くなったからヌグジヒディオで、彼のお墓もガーナの大きい病院、あの子供の時ずっとお母さんもここに連れててヌグジ、まあ大きい病院の中に彼のあの、練習してとこ、あのラボラトリー勉強したことで、いろいろマレリアのとイエローフィーバーの薬、あの先のことを見えた。あそこにまだもうガーナにあります。時々イベントやる会津若松も何回行ってて、とてもあのいいとこで、すごい自然あるとこで、みんな明るい、みんな元気で、今も関係あります。あのこの間お正月も会津若松のヤーさんいう人、彼が双葉町の、あと会津若町のあのどこだっけ、あの会津若松のまあいろいろ名前を忘れる、相馬、相馬ねもね薫お兄さん、さっき言ったあのイジプトに森作った泉薫さん、そのずっと応援やってきました。であのあの会津のおかげでも、あの野口秀夫 あのおかげさまで、あの子供たちの人の命いっぱい助けた、あのガーナでとても素晴らしいところで、でいろいろ話なんかもあのなんだっけ、コミュニティの話とても大事にと思います。みんなコミュニティ昔そうだから、誰が亡くなって、誰が病気になって、誰が何やって、親いないでもみんなコミュニティ分かるから、親にもメッセージ届かす、親来る前にお互い助かる、それがコミュニティ大事ですよ。コミュニティできたら心配ないから、自分の子供もどこのうちに親友あるから、預けてちょっと出かけるもできる。自分の子供も歩いてる、でも周り見たら分かるから、誰の子供、例えば私今沖縄1年住んでるわ、そういう生活なの、もうコミュニティがあるから、そのコミュニティあるからみんなあのお金お金世界じゃないけど、でも落ち着いてる、安心で、もう仕事もみんな頑張ってる感じ、コミュニティね。あとそのリサイクルのもの、物もいっぱい、自分がおばあちゃんの物も置いてて、捨てていいか、置いてていいか、だからおばあちゃんが自分で捨てたら一番いいけど、でも亡くなったらどうする、で自分のもある、自分も置いてて亡くなったら子供たちがこれはお父さんの洋服捨ててもダメね、でもどうしよう、で物が残るから、あとリサイクルしていくのはあのいいと思います。だからあの今日はあのこのイベント参加してとても嬉しいです。皆さん出会って、私もガーナで頑張ってあのその報告演できるように、あの予定はあの2014年、今ファンデーションしかないで、やって帰ってきてすぐ地震があったから、いろいろ仕事もいろいろまた何でも報告なかった、まあ1年2年経つ、少し落ち着いてきたから、で沖縄でちょっとイベントやっていく、もしここの皆さんとつながる アフリカ、ガーナと日本、アイズルも助け合いやっていくの。ガーナにも子供たち将来ハッピーになるためにもちょっとことけど、でもそれや誰がやれないとね、また同じことになるがいろいろ見えてきたから、だからいろんな目で助け合い、それがコミュニティ、そう。だからこれから話長くなったら眠くなってくるから松尾さんに最後よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、チャリティーショップ準備委員会ね、のオープニングをですね、3人のパネラーの方にお願いしました。内容は非常に良かったかと。最後に3人に、拍手をお願いします。
気づく君ならできる千の声を合わせ思い叶える